で、ローマ人への手紙の12章を開けていただきましょう。ローマ書の12章を開けていただきたいと思います。それの6節から読んでいきます。ローマ書の12章の6節から読んでいきます。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。クリスチャン一人一人に少なくとも一つは与えられているという七つの賜物について、その各々の特徴と気をつけなければいけない点についての勉強をしております。この賜物を与えられている人自身だけが気をつけるというのではなくて、この賜物によって恩恵を受けるはずの人たちも理解をしていないといけない点を勉強しているわけです。今日は7つの賜物の7つ目、慈善を行う人はその信仰に応じて喜んでそれをしなさいというところについての勉強いたします。慈善を行う人は喜んでそれをしなさいという言葉から受ける印象というものは、経済的に困っている人、生活に苦しんでいる人に対して持っているものの中から少しばかり出してその人を助けるようにするものけれども、他の人よりは多めに、しかもそれを喜んで出すようにしなさいと教えているという感じを受けると思うんです。誰かが例えば飢餓救済のようなものに、あるいは神戸のこの震災被害者に対する救済のように、誰かが1万円出したら、この賜物を持っている人は2万円出しなさいということを教えているような感じを受けるんです。だけれども、ここで教えているものは、日本語で慈善を行う人と訳されているものはそのような意味を持つ言葉ではないんです。原本のギリシャ語でくりますと、これはエレオスという言葉になります。まあ、オスというのはこれは人という意味です。だからエレオをする人という意味の言葉を持っている。新約聖書には全部で31回この言葉が使われています。そして新改訳では、このローマ人への手紙の12章の8章だけに慈善を行う人という日本語に訳されているんですけれども、残り全部は憐れみ、憐れみをかけるという言葉が記されております。だからですよ、この慈善を行う人と訳されているところは、憐れみを持つ人と訳すことができるんですけれども、それでも憐れみを持つ、憐れみの心を持つという言葉から受ける感じというものは、聖書で教えているものとだいぶかけ離れております。聖書的な意味での憐れみを持つという言葉は、他の人の苦しみを見たときに、この賜物を与えられている人はあたかも自分自身が苦しみを持っているのと同じに見ることができるという意味です。そしてそればかりではない、その苦しみから、他の人が持っている苦しみから自由になれる道というもの、自由になれる方法を与えてあげようとする人という意味があるんです。だもんですから、例えばイエス様自身がマタイの18章でまたこういう例え話を引用しております。他の人が持っている苦しみを見たときに、この賜物を持っている人は自分が同じ苦しみを受けたと同じように見ることができる。ほいて何とかしてその人を助けてあげようというふうな道を講じるというのが、この賜物を持った人の働きなんです。マタイの18章では23節から始まるところでもって、これはイエス様自身の例えの話なんですが、こういうようなことをです、ね、言われております。23節から読んでいきますと、このことから天の御国は地上の王に例えることができます。 王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部を売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、どうか少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をごくりに引き渡した。まあ、この24節に戻りましょう。1万タラントの借りがあるしもべが主人のところに謝りに行って裁判にかけられました。まあ、客地を見ていただきますと、1タラントというのは 6000デナリに相当すると書いてあります。つまりですね、1万タラントの借金というのは6000万デナリの借金ということになるわけです。で、28節の客地を見ていただけますと、1デナリは当時の1日分の労賃に相当すると書いてあります。ということはですよ、1万タラントというのは6000万デナリのことですから、6000万日の労働と同じ額だということになるわけです。で、私たちがですね、6000万日なんて言ってもですね、ピンとこないから、こういうふうに直しましょう。何年か、365だったら1年になりますから、ここでやってみるとですね、もしも平均労働者が1日1デナリの賃金をもらうといたしますと、どれぐらい年月働かなかったらこれだけの金が返せないのか、一銭残らず出してですよ、164,384年ということになります。164,384年間、一銭も使わないで稼いで全部それを返しても1万デナリやっとになるわけです。で、面白いのはですね、この26節では、しもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言ったと書いてある。このしもべがよっぽどの詐欺師か、あるいは特別な才能の持ち主か、というのも天才ででもない限り、これだけの額の金は作ることは不可能だと思います。それに対して主人の方はかわいそうに思って彼を許した、借金を免除した。しもべの主人はこのしもべの苦しみを自分の苦しみと同じに見ることができた。このしもべにとって返せるような額ではない、だから主人が借金を免除してあげる以外にこのしもべが生活をしていける道はないわけです。だから主人がかわいそうに思ってこのしもべの気持ちを察して、しもべと同じ立場になって問題を解決する方法をめっけた。ただ一つの方法は借金を許すということだけです。これがロマ書12章の8節で出ている事前を行う者はと訳されている言葉になるわけです。聖書の他のところでは憐れみをかけるという言葉になっている場所です。ところがですね、この物語はこれだけで終わっておりません。その先があります。28節からいきましょう。ところがこのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。 お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をごくりに引き渡した。言い直しをいたしますと、この主人が言った言葉を言い直しをすると、どういう理由でお前は仲間が持っている苦しい気持ちを、この百デナリの借金を返すことができないという心の苦しみというものを同じ気持ちになれないのか。お前自身が借金を返すことができないという心の苦しみを経験し、しかもその借金を免除してもらって心の苦しみから自由になれた時の気持ちを味わってるじゃないか。お前の仲間にもどうしてその気持ちを味わわせてあげることができないのかと、主人がこの1万デナリの借金をしている者に、1万タラントの借金をしている者に言ってるわけです。この主人がしもべに取った態度、行動が慈善を行う人、憐れみの心を持つ人、他人の苦しみを自分の苦しみと同じに見ることができて、しかもその苦しみから自由にしてあげるように具体的に助けの手を差し伸べている人と呼ぶことができるんです。だから慈善を行う賜物を持っている人というものは、憐れみの心を賜物として与えられている人というものは、困っている人、苦しんでいる人に金を与えるというのとは違う働きをすることになります。金を与えるのは分け与える賜物を持っている人なんです。だから分け与える賜物を持っている人とは違う働きをするということになります。どういう特徴があるのか。慈善を行う賜物と呼ばれているもの、憐れみの心を持つと言われているこの賜物を持っている人、困っている人と同じような苦しみを自分で味わって解決してあげるように動こうとする人はどういう特徴を持っているのか、いくつか並べてみます。個人が、これは団体でも同じなんですけども、表面に表さないようにしている喜びを感じることがこの人にできます。いくら表面に表さないようにしていても、人が持っている気持ちというもの、内心でどのように感じているのか、その人の感情を見ることができます。感じることができる。これが一つ目です。なかったらばその人のその苦しみもわからないわけです。ですから2番目には、人が苦しんでいるときにはたとえ表面的には見えないようにしている苦しみであっても、隠している苦しみであっても、これが理解できます、同情できます。ちょうど子供が道端でもって子犬や子猫を拾って家に連れてくるように、この賜物を与えられている人というものは、困っている人に対して、苦しんでいる人に対して自分がかばってあげて解決の糸口を与えようと動きます。人間同士であれば解決できないような問題の時に教会に連れてきて、なんとか神様の力でというふうにも動くのも、この賜物を持った人が大きいわけです。3つ目に行きましょう。苦しんでいる人、困っている人の問題を解決してあげたいという望みが非常に強く働きます。だから苦しんでいる人、困っている人を見たらば見過ごすことができないぐらいになります。解決の道があるということを知らせてあげたいという気持ちになります。ところが4番目、この苦しみというものは肉体の上での苦しみというよりは精神的な面での苦しみというもの、霊的な苦しみというものを重要視する傾向があるんです。この賜物を持った人は、あなたが例えば手を切って痛んでる、痛がってるというのはそれほど同情しない。だけれども精神的な痛みといったようなものに関してはすごく敏感に反応いたします。言い方を変えますとです、あなたが病気だったといたしましょう。体に痛みがある病気だったといたしましょう。その痛み、肉体の上での苦しみが和らいでいくのを見たときに、この賜物を持った人というものはそれを見たらもちろん喜びます。だけれどもそれよりも精神的に、あるいは感情の上でその痛みが和らいでいくというのを見る方が大きな喜びとなるんです。 だから先ほど言ったようにですね、病気が癒される、健康な体に戻る、神様が癒してくれるということから得る喜び、その人の喜びというものよりも、その癒しに伴って病人が神様の愛に気づいたといったような面をさらに大きな喜びと感じるんです。気持ちの上でもって感情の上で満たされていなければいけない必要なものを重く見る傾向があります。だからこれは欠点にもなってくる。5番目に行きましょう。この賜物を持った人というものは、苦しみから抜け出すことができる具体的な解決法が見つかるまでは、どうやったら自由になることができるのかといった抽象的なものを、その苦しんでいる人に押し付けるということはいたしません。抽象的にこうやったりああやったりなんてこと言わない、具体的なことしか言わない。だから逆のことを言ったらですよ、その苦しみから抜け出すことができる具体的な方法があると信じているときには、この道を行きなさいと強い態度に出てきます。けれども、こうやったら今の苦しみから自由になるという具体的な解決方法をはっきりと見極めるまでは、強いことを言って相手に押し付けるということはしないんです。言い方を変えますと、この賜物を持った人というのはどういう点で強く押し付けないといけないのか知っている、感じ取ることができます。これ以外道がないじゃないか、どうして実行に移さないんだ、なんでバグモグしてんだ、解決するものも解決しないで終わっちゃうじゃないか、なんてのことまで言うようになるわけです。これが5番目です。6番目に行きましょう。人の気持ちを傷つけてしまうかもしれない言葉、行動には大変に気を配ります。だから口から出る言葉を慎重に選び、行動が人を傷つけないように注意いたします。自分の口から出る言葉で聞いている人がつまずくことに気を使うんです。これがですね、今まで説明した他の賜物の人と比べていただけたら、はっきり分かる、違いが分かると思う。7番目に行きましょう。相手が、つまり苦しんでいる人が真心から言っているのか、それとも上目だけのことを言っているのか、見分けることができます。で、それだけじゃない、その時ですよ、本当に苦しんでいる人の方が真心から何か言ってるなら、言葉を取ってるなら、行動してるならいいんだけども、上辺から言っているのは見分けることができるんですけども、そうするとその真心からしていないものに関しては冷淡な冷たい態度を取ることが可能になります。だからこの賜物を持っている人、この憐れみの心を持っている人、苦しんでいる人の苦しみが分かる人というものは、誰にでも優しいかというと、誰にでも同情するかというと、誰にでも利用されやすいかというと、そうではないんです。ガバッと変わります。八つ目に行ってみましょう。同じ賜物を持つ人たちと一緒になることを、お交わりを持つことを喜びと感じます。互いに集まってお交わりを持って、そしてどうやったらこの賜物をもっと活用することができるのか、お互いに話し合いをするということに喜びを感じます。自分の働きを自慢するんじゃない、どうやったらもっとうまい具合にいくのか、あんた 何かうまい考えないかというふうにしてお互いに話し合いをする。どうやったら真心からやってるのかどうかを見抜くことができるのかといったような話し合いに喜びを感じるんです。さあ、ここでですね、この賜物を持った人が誤解されやすい点、気をつけなければいけない点に進んでみましょう。どういう点を気をつけていないとこの賜物を持った人が誤解されやすいのか。その一つ、苦しんでいる人の立場、感情というものを考えて、 具体的な解決策が見つからないときには苦しんでいる人に強いことを言わないで、往々にしているもんですから、ただ単にその人に同情しているだけでもって大切なことを言わない、大切なことを知っているのに相手に伝えないという感じを与えてしまいます。苦しんでいる人に向かって言わなきゃいけないこと言っていないじゃないかと周りから非難を受けることになります。なぜかといったら具体的な解決法が見つかるまでは何も言わないからです。二つ目に行きましょう。二つ目に考えなければいけない問題です。苦しんでいる人の立場、感情というものに敏感なために理論的な忠告を与えるというよりは、その場その場での感情、雰囲気に動かされているという感じを与えます。だから例えてはですよ、以前にこういう賜物の例を出したんですけど、教える賜物を持っている人なんかから見ますと、全然話の筋が通っていない、理屈に合わないこと言ってるじゃないかといったような印象を与えてしまうんです。この賜物を持っている人というものは、喋ることが理論的ではないなんていうのは問題にしてない、話の筋が通らないというのでもないんです。実はただ苦しんでいる人、傷ついている人の気持ち、感情に重きを置いて憐れみを与えようとするために、自分がこの人の立場にいたらどういうものを感じるだろうかということを考えてしまうがために、表面的には理屈に合わないような言葉、行動ともなって出てくるんです。3番目、とても気をつけなければいけない点に行きましょう。ゆっくり喋ります。苦しんでいる人、悩みを持っている人、傷ついている人に対して持つ憐れみの心というものと、それに伴う解決策を親身になって考える、相談をする、そして喜んで苦しんでいる人への同情という感情の動きというものが、つまりあなたの苦しみは私の苦しみだという感情が、この賜物を持つ人と解決策を必要としている人と急速に緊密な関係に置かれているような気持ちを抱かせるようになってきます。この緊密な関係というものは、感情の上でもって、心の上でもって、賜物を持っている人と解決策を必要としている、苦しんでいる人と二人の間の問題だというふうに発展いたします。そしてこの賜物を持つ人の多くは、苦しんでいる人が持っているこの問題というもの、解決策を必要としている人が持っている問題というものと、賜物を持つ人が自分自身の問題と考えるのと区別がつかないほどまでの感情に発展してしまうんです。そうするとどうなるか。苦しんでいる人にとっては、賜物を持っている人自体が問題解決の神様になります。賜物を持っている人にしてみれば、自分の生きがいはこの苦しんでいる人にある、解決策を必要としている人にあるというところまで発展してしまう。つまりこの二人の関係というものは、苦しみを持っている人と賜物を持っている人とのこの関係というものは、切っても切れない仲だということにまでなってしまうんです。この関係は傍から見ますといろんな誤解を生じるものになります。ことにですよ、片っぽが女で片っぽが男だったらどうなるか、すごい想像を発展させるところにまで、傍から見たらば危ない関係にいるようにまで思われます。4番目に行きましょう。気をつけなければいけないというのを4つ目に行きます。苦しんでいる人、問題を持って悩んでいる人に対しては、言葉遣いを気をつけて、態度を気をつけるというのは、これはいいことなんですけれども、そうするがゆえにですよ、苦しんでいる人の対象となっている人、つまり苦しんでいる人に苦しみを与えていると思われる人 まあ加害者と言ってもいい、を責めているように思われます。そのためにですよ、苦しんでいる人に加担しているんじゃないかとまで誤解されます。中立的な立場を取ってないじゃないかという。この被害者と見られている、苦しんでいる人、問題を持っている人を一方的に信じて被害者だという取り扱いをする。一方、加害者と見られる人には実情何にも調べないで加害者と見なしちゃうという誤解を受けるんです。だからこの賜物を持っている人は実情を両方から調べるまではどちらか片方の型を持つような言葉態度とならないように気をつける必要が出てきます。だけどまだこれで気をつけてくださいよ。じゃあ両方から言い分を聞いたらば、その実際の状態がはっきりと分かるか、両方から事情を聞いてもそれがその問題の出発点であるとは限らないわけです。いろんな理由がある。自分の方いいようにみんな言うわけです。だからです、この点でですね、この賜物を持つ人は特に注意をする必要が出てくるわけです。どうしたらいいのか。苦しんでいる人、問題を持っている人に対して神様からの憐れみの心を出すことが必要なんです。苦しい状態から切り抜けるようにすることができるように、神様からの力、神様からの知恵を与えてあげようというふうに注意をすることが必要なんです。自分の力、自分の知恵ではありません。5番目に行きましょう。これは先ほど特徴でも言った点の裏返しです。苦しんでいる人が真実を伝えているのか、体裁を作ってるのか、建前を言ってるのか、ごまかしを言ってるのか、こちらで賜物を持った人が感知できるために、こうして真実でないもの、正直でないものに対してそれまで持っていた哀れみの心を出すことができなくなってしまうがゆえに急に冷たい態度に出ます。これが特徴の7番目でした。でもだから往々にしてこの賜物を持っている人の行動、言葉というものを傍から見ますと、今まであれほど親切なのに急に冷たくなった、どうしてだ、理解できないという方にまで感じられてしまうことがあるんです。しかもですよ、この時にもしも苦しんでいる人、問題を持っている人の方でもって体裁作るのが当たり前じゃないか、建前言うのは当たり前のことじゃないか、建物を持っている人、あなたは私のその建前から本音を理解してくれているものという考えを持っているといたしますと、苦しんでいる人、この問題を持っている人にとってはこの賜物を持っている人の突然のその態度の変化に戸惑いを感じます。そしてですよ、自分の建前と本音の使い分けがあの人に、その人に対してこういう態度の変化をもたらしたと考えるんじゃなくて、この人は私には分からない、理解できない、私に同情的なかと思ったら急にそうでないような態度を取るといったような反応まで示してしまうんです。だからこういう点でこの賜物を持った人は気をつけなければいけないと同時に、周りの人も気をつけてその賜物を持った人を見ていないといけないんです。特にですね、この賜物がもうちょっと発展いたしますと敏感に分かる。どんなごまかしを言ってもですね、必ず分かります。ちゃんと聖霊様が知らせてくれる。だからこういう点でですね、ところがですね、お前嘘言ってるだろうとこの賜物を持った人が言うか、おそらく言わないんです。同情いたします。嘘を言わなければならない事情があるんだろうと同情はする。だけれどもその同情を乗り越えて、じゃあその嘘を言っている者に対して何か助けの手を出すか、出さなくなるんです。これがこの賜物の特徴なんですよ。さあ、この事前を行うという賜物を持った人がですね、聖書ではどんなふうに教えているのか、これもイエス様の例え話なんですけれども、こういう人を言うということをですね、ルカの福音書の10章から調べてみましょう。聖書ではこれもまた残念な話、例え話なんですが、 イエス様がこういうことも教えております。ルカの福音書の10章の30節からこの例えを読んでいってみましょう。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに気合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。まずここでですね、33節サマリア人というのが出てきます。これはどんな人なのか、これあちこち聖書をくくらないとわからないんですけども、サマリア人というのは一体どういう人かというのをまずヨハネの福音書4章で見ていただきましょう。こういう人なんです。ヨハネの4章の1節から読んでいきますと、サマリア人とはどんなのかここに書いてある。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られた時、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。そこで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食卓に買い食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるんですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしていなかったからである。同じ先祖なんです。だけれどもユダヤ人というのはサマリア人と付き合いをしておりません。なのにイエス様はサマリア人という具体例です。同じ4章の20節いきますと、女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私の先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われています。というエルサレムで神様を拝むのではなくて、ゲリジムという山でもって礼拝をしているのがこのサマリア人の動きです。じゃあどうしてこのサマリア人というのはユダヤ人たちから嫌われているのか。同じ部族のわけなんです。同じ仲間のはずなんです。どうしてか。サマリア人の先祖というのはユダの国を治めていたものなんですけれども、主の前に悪を行いイスラエルに罪を犯させております。これがアハブの時代になりますと。これは列王記第1の16章17章がそれに入るんですけども、シドン人の王様のエテバールの娘、これは異邦人です、イゼベルを妻にめとりバールに仕えてバールを拝んでおります。アシュラの像も作ってイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことまでしている。だからイエス様自身がどう言ったか、これはマタイの10章でもってイエス様がこういうことまで言いました。一応聞いていただきましょう。イエスは12弟子を呼び寄せ、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出しあらゆる病気あらゆる患いを治すためであったと言ってる。なのにですよ、こう言いました。5節、イエスはこの12人にお使わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し死人を生き返らせ雷病人を清め悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだからただで与えなさい。だけれどもサマリア人の町に入ってはいけないという、さあどうしてですね、 このように嫌われているサマリア人のことをイエス様自身がこのルカの10章の33節でもって、サマリア人が旅の途中でそこに蹴合わせて彼を見てかわいそうに思って傷を治して宿屋に連れて行ったと書いてあるのか。ルカの10章に戻りますと、31節でもって、たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎて行ったと書いてあります。祭司というのは誰か。神様から特別に選ばれ、神様の道と愛とを人々に示す役目を持っている人です。まあ現在で言ったらですね、教会の牧師というと同じようなものだと考えていけばいい。神様に対して罪を犯している人を神様に取りなしをして、その人を正しく神の道に従わせるようにする任務を与えられているのが祭司です。だから強盗に襲われて半殺しになったユダヤ人に対して憐れみの心を持って助けの手を出すのに一番適当なのはこの祭司のはずなんです。ところがこの祭司はどうしたか。この強盗に襲われたユダヤ人を見たときに反対側を通り過ぎて行った。自分は何にも関係したくなかった、関わりを持ちたくなかったと言ってる。その次32節、同じようにレビ人もと書いてあります。レビ人とは何なのか。ヤコブの息子の一人にレビというのがいます。それから出た部族の人たちです。祭司を助けて祭司と共に行動する人たちがレビ人です。まず最初は契約の箱を運ぶ。イスラエルの民が捧げる10分の1捧げ物を取り扱う。神様が与えたいろんな規則をイスラエルの人たちに知らせる。イスラエルの人が捧げる生贄の準備をする。自分がイスラエルの人たちのモデルになるというのがレビ人の持っている任務のはずなんです。なのにレビ人は苦しんでいる自分の同胞であるユダヤ人を見たときに道の反対側を通り過ぎて行っているんです。ところがあるサマリア人が旅の途中をそこに蹴合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放してやった。かわいそうに思う、このユダヤ人の苦しみを見て同情するという言葉ではないんです。このユダヤ人の苦しい状態を見て問題を解決させるように具体的に行動を取る心を持っているという意味です。そして具体的に行動を表しております。経済的に物質的に精神的に行動している。どういうことをしたか。まずオリーブ油とブドウ酒でもって包帯をして、そして宿屋に連れてきました。ところがそれだけでほっぽっちゃったかではないわけです。宿屋に連れて行った時にこの傷ついている人、苦しんでいるユダヤ人が恥ずかしい思いをするように、彼は2デナリ2つを取り出して宿屋の主人に渡したという。そして解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払えますとまで言っております。気をつけてくださいよ。全然の他人に向かって、しかも嫌われているユダヤ人たちから嫌われているこのサマリア人がユダヤ人に向かって2デナリを宿屋の主人に渡す、これは素晴らしいことです。ことにですよ、祭司やレビ人たちの行動から見たら素晴らしい行動をとっている。だけれどもそれだけで傷ついている人を放り出したんではないんです。傷ついた人を助けるためにこれだけのことをするけれども、これ以上はしません。二だりの金は払ってあげるけれども、もうそれ以上費用かかったと私は知らないよ、勝手にしてくれよというのではないんです。傷ついた人が完全に立ち直るまで事前の行為を続けているんですよ。ところがですね、ここで注意していただきたい点がある。この33節のこの言葉をですね、注意していただきたい。こう書いてあります。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに蹴合わせ、 彼を見てかわいそうに思ったと書いてある。実はですね、この33節でかわいそうに思うという言葉は、今まで勉強しようとしていたこの事前の行為を行う人という意味の言葉とは違う言葉が使われています。エレオスではないんです。まあ、ギリシャ語を並べますとスプランクノンという言葉が使われている。どうして言ったらば スプランクニゾマイという言葉が使われている。意味はですね、何かと言ったらば、これお腹の中にあるいろんな腸の類を言っています。胃袋から大腸、小腸なんていうのをですね、このスプランクノンという言葉を使っている。日本流に直したら何を言うか、腹がでかい、肝っ玉が大きいという意味なんです。ところがですね、残念な話、このギリシャ語でのこのスプランクノンという言葉、腹がでかいというの言葉がですね、全部で12回この新約聖書には出されているんですけれども、そのうちの8回はですね、日本語でかわいそうに思うと訳されている。残りの4回は憐れみをかけるという日本語に訳されております。で、先ほど言ったようにですね、ギリシャ語でこのエレオスという言葉、事前を行う人というもの、これは全部で31回使われているんですけれども、ロマ書の12章8節を除いて他は全部憐れみ、憐れみをかけるという日本語に訳されている。そうするとですね、片っぽでも憐れみをかけると、こっちでも憐れみをかけるという、じゃあ言葉に違いがあるのかということになります。ちょっとややこしいことになるけれども、この違いが実は大切だからですね、この違いをちょっと申し上げましょう。スプランクノンという言葉、今このルカの10章の33節で言っているかわいそうに思うという言葉と、事前を行う賜物をもらった人は喜んでそれをしなさいというこのエレオスという言葉と、どこが違うのか、どこが同じ意味なのか、これ知ってる必要があるんです。まず同じ点を言いましょう。どちらの言葉を使っても同じような意味を持っている点だけを先に言いましょう。両方の言葉とも苦しんでいる人、問題を持っている人、悩んでいる人に対して必要としているものを喜んで満たしてあげよう、苦しみをどかしてあげよう、問題が解決するようにしてあげようとする心を持ち、行動を表すという意味を持っております。で、両方ともこの人はこういうものを必要としているということがはっきりと分かるものに対して起こってくる感情です。こういう助けをしてあげなければいけないというのが分かります。これ両方とも同じだから意味を持っている言葉です。違いを並べてみましょう。先にエレオスという方からいきます。エレオというのからいく。これはロマ書の12章8節で今日勉強しようとしているところがエレオです。この言葉はどういう意味を持っているのか、大まかに言いますとこういう意味なんです。助けを必要としている人の方でもって、賜物を持っている人の方が感じ取って勝手に助けの手を差し伸べるというのではなくて、助けを必要とする人の方が賜物を持っている人に向かって、私にこういうものが必要です、助けてください、与えてくださいと知らせることでもって賜物を持っている人が動くという感情です。これがエレオ、それに動く人がエレオスです。まあ、具体例出しましょう。困っている人の方が実はこんな風にして私は苦しみを持っているんだということを表明する。ほいでそれに伴ってその賜物を持った人の方が動いてくれる。これがエレオなんです。聖書でどこにどんな風になるか、まずマルコの10章を見ていただけますと、マルコの10章では46節から始まるところでもこういう具体例が出ております。これがエレオなんです。日本語ではかわいそうに思うと訳されております。マルコの10章の46節から読んでいきましょう。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前のこのバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。この憐れみ、これがエレオです。 そこで彼を黙らせようとして大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの声、私を憐れんでくださいと叫び立った。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎしてすぐに立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰はあなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。もう一つ二つ具体例出しましょう。マタイの15章に戻っていきましょう。マタイの15章の21節から言ってみましょう。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に疲れているのです。この憐れんでくださいというのがですね、今言ったこの事前を行う人が持つ感情なんですね。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも、実はこれ犬です、犬でも主人の食卓から落ちるパンくつはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。もう一ついきましょう。同じマタイの20章見ていきましょう。20章の29節からいきましょう。これも同じめくらのデコードです。だけど次元が違う。場所が違う。先ほどのマルコの10章の時点が違います。だけどこう書いてある。彼らがエリコを出ていくと大勢の群衆がイエスについていった。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よ。先ほどのバルテマイと同じ動きです。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立った。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになってイエスについて行った。この後の30節、かわいそうに思ってっていうのは、これ実は別な言葉です。私たちを憐れんでください、エレオです。4つの福音書にこの言葉が使われているんですけども、それを調べてみますと、と言ってもですね、マタイ、マルコ、ルカにしか使われていない、ヨハネの福音書にこの言葉は使われていないんです。その大部分はですね、神様からの、あるいはイエス・キリストからの助けを必要としているものが、必要です、助けてくださいと上げた叫び声、求める声として使っているのがエレオなんです。それに対して反応しろと言っている。もう一つのスプランクノンという本に行ってみましょう。かわいそうに思うという言葉でもう一つの意味です。スプランクノンという方はこういうことです。助けを必要とするような状態になっているのに、その必要としている人の方では助けを必要としていると気づいていない、あるいはその必要があるというのを自分で認めていても、その必要を自分の方から表明していない、なのにこちらからそれを気づいてその必要を満たすようにしてあげよう、具体的に活動してあげるという時に湧いてくる感情が、このスプランクノンというものなんです。言い方を変えますと、こちら側からの一方的なもので相手に必要を満たしてあげる、これがスプランクノンです。先ほどのエレオと違うのをですね、聖書でどういうふうに違うのか、ちょっといくつかですね並べてみたいと思う。最初にマタイの9章を見ていただきましょう。あまり時間がないからですね、長いこと引用しないで、マタイの9章の35節と36節を見ていきましょう。それで今のこのスプランクノンという言葉の意味を考えていただきたい。こう書いてあります。 それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。さあ、このかわいそうに思ったところはスプランクノンです。群衆はイエス様に向かって牧者を与えてください、働き人を送ってください、頼んでいないんです。イエスの方が一方的に動いております。その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるに祈りなさいと言った。この群衆に祈れと言ったんじゃない、弟子たちに祈れと言った。マタイの14章に行きますと、14章の13節14節でこういう具体例があります。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。これはバプテスマのヨハネが首を離れたというニュースです。すると群衆はそれと聞いて町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された。病人はイエス様に向かって癒してくださって頼んでいないんです。イエスの後を追いかけてきた人たちに対するイエスの一方的な感情です。ところがですね、エレオという言葉と同じようにイエスに頼みに来た時にもスプランクノンという言葉、スプランクノゾマイという言葉がですね使われているところも実はあるんです。だけれどもそれがどういう時に使われているのか、実はその時にその申し出を助けてくださいと言った者に対してイエス様が拒否することのできる立場にいた、だけれども拒否をしなかったという時にですね、そういう言葉が使われています。マルコの6章を見ていきましょう。マルコの6章の30節からこういう具体例が書かれています。さて人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであることを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました、みんなを解散させてください、そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめい買うようにさせてくださいと言った。これに対してイエス様自身は5切れのパンと2匹の魚でもってこの5000人の連中をお腹いっぱい食べさせております。ここで私が言いたいのはこの34節です。彼らが羊飼いのいない羊のであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。さあここで私が言いたいのはですね、弟子たちの、いやこの人たちというものはイエス様から教えを請いに来たかもしれないけれども、イエス様など教える必要がなかったわけなんです。なぜか、疲れている、休まなきゃいけない、食事もしていない、だから断ることができたわけです。まだご飯食べてないんだから、これだけ疲れてるんだから今日はやめてくれ、明日にしてくれということができたのに、それをしないでいろいろと教え始めています。病気を癒してんじゃない、教え始めたいう方になってるんです。する必要がないのにしております。マルコの9章に行きますと、こういうこともあります。9章の14節から言ってみましょう。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。ほいてすぐ群衆は皆イエスを見て驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。ほいて彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。 イエスは答えて言われた。ああ不信仰のようだ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方で我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子はイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子はこんなになってからどれぐらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込めした。ただもしお出来になるのなら私たちを憐れんでお助けください。言葉から言って、これはエレオでしょ。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなこともできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰の私をお助けください。イエスは群衆を駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。おしとつんぼの霊、私はがお前に命じる。この子から出て行きなさい。二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子は死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がったというのが書いてある。もしお出来になるのなら憐れんでください。どうしてこの父はこういうことを言ったか。お出来になるのなら私にはできない。イエス様言うことができたわけです。なんでか。お前が不信仰だから悔い改めろということができたわけなんですよ。けど言いもしないで、できるのならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。さあここまでいくとですね、そのエレオという言葉とこのスプランクロンという言葉のこの違い分かったと思う。大雑把に言ってエレオというのはこちらからその問題を提起して、こんな苦しみがある何とかしてほしいと言ってくるのに対して反応するのがですね、この事前を行う人の賜物です。さあそうするとですよ、これこういう質問一つ出しましょう。じゃあこの言葉、この憐れみと訳されているのこれエレオかスプランクロンか。ヘブルの4章を開けていきましょう。ヘブルの4章の15節と16節と読んでみましょう。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。さあこの時ですよ、もしもスプランクのならば、あなたの方で何にも言わないで何にもしないでも神様が憐れみをくれます。もしもエレオならば、あなたの方から言わなければいけない。さあどっちか。あなた方の折にかなった助けを受けるためには、必要としているものを天の父によって満たしてもらうためには、何が必要なのか天の父に知らせなければいけません。だから憐れみを受ける、これはエレオなんです。なぜこれが大切か。ロマ書の12章に戻りましょう。この賜物の与えられている人の働きなんですよ。これが大切なんです。今一度最初から読みますよ。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人、エレオをする人は喜んでそれをしなさい。じゃあエレオは何なのか。問題を持っている人の方が、苦しんでいる人の方が、しかも自分で解決策を求めているけれども見つからないという人の方に対して、賜物を持っている人が喜んで助けの手を出すというんですよ。賜物を持っている人の方でもって、勝手にこの人は大きな問題を持っているから、自分では問題を持っているということも知っていないからと感じたとしても、あなたこんな問題を持ってます、私が解決策を知ってます、助けてあげましょうと言ってはいけないということ、これで分かるわけなんです。これが賜物を持っている、この賜物の動きの限度です。どうしてか。 賜物を持っている人の方で勝手に憐れみを感じて行動に出るのはロマ書12章8節を教えているエレオスではないからなんです。スプランクノンで行動しようとするからなんです。スプランクノンで行動するということは別の賜物を持った人がするべきことだからなんですよ。つまりこの7つの賜物のうちの別な賜物を持っている人の方が自分が問題を持っているということを気づかされる。で、その人が自分の問題の解決策を求める。その時に、この人はエレオスという賜物を持った人が自分の信仰に応じて、その問題の解決策を与えるように自分の苦しみと背負ってあげる。ということを教えているんです。だからこの違いをですね、分かっていただきたい。あんたこんな大きな問題もあるんです。私が助けてあげます。絶対にこの賜物を持った人は言っちゃいけないんです。別の賜物を持った人がこの問題を指摘しなければいけない。その指摘された後でこの問題を持った人自身がじゃあどうやって解決したらいいんだと聞かれた時に、こっちの賜物の人じゃない、事前のを行う賜物を持った人がだったらこうやりなさいと入っていかなきゃいけないんですよ。二人の違う人が別の役回りをして一人の人が自由になるんです。もしも問題点を知っていなければ、知っていたらばこの賜物を持った人が助けの手を出すことができる。これをですね、このエレオスという言葉とスプランクノンという言葉のこの違いでもって分かるわけなんです。同じかわいそうに思う、憐れみをかけるという言葉でもこの違いがあるというのをですね、見ていただかなきゃいけない。だからこういう違いをしっかりと感じ取りながらこの賜物を使う。だから各々の賜物に限度がある、他の人に渡さなければいけないものがある、他の人から渡されるものがあるということをですね、しっかりと認識しなければいけないということになるんです。これでこの7つ目の賜物の話をですね、やめておきましょう。来週全部をですね、総括して説明していきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人が今の状態からさらに成長していくことができるものになるよ。私たちの成長のためにこの必要とされている賜物をどのように使ったらいいのかという点において、どうぞさらにあなたからの御言葉を通して教えてくださるよ。それと同時に私たちの方でもその教えに伴った行動を取ることができるものになるよ。これから先もあなたが導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。この7つの賜物がどういうものなのか、どうやったらばより有効に使うことができるのか、そしてあなたに主なるイエス様に栄光をお返しできるのか、道具として我々が使われるものになるのかというような点において、これから先もあなたが詳しく細かに教えてくださるようイエスの名前でお願いいたします。そして共に手を取り合って兄弟姉妹との愛を示し合い、共に問題を解決し、また問題を解決するのを助けてもらい、成長していけるよう、キリストの体を立て上げるものとなるよ。これから先もあなたが私たちを導いてくださいますように。ここまで勉強できたことを感謝すると同時に、さらにあなたが導きを与えてくださることを信じて感謝をいたします。今日のこの礼拝での学びを閉じるにあたり、主であるイエス様の御名を通して天のお父様御前にこれをお捧げいたします。アーメン。